第一ヨハネの2章第一ヨハネの2章6節ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。今日私たちは、キリストが歩まれたようにというテーマで共に学んでいきましょう。成長に近道はあるか、ある方がそれは目指すべき、存在を身近に持つことだ、このように語っています。20代に伝えたい50のことという本を書いておられる秋元昌司さん、彼はまず目指す存在を完コピすることが重要だ、こんなふうに言っておられるんですね。自分が本当に目指したいと思うその存在の姿を完全に真似ていく、コピーをしていくということが大事ですよ、こんなふうに言っておられるんですね。小花ちゃんが、玄関で、ちかちゃんと一緒に踊ってました。じーっと見ていると、NiziU という、アイドルグループの踊りを上手に、踊っていました。彼女は、大好きな NiziU の、踊りをよく見て、そして観察して、それを何度も真似して完コピして、できるようになったようです。同じように私たちクリスチャンが成長するためには、キリストが歩まれたように歩むことが大切だということが言えるわけです。イエス様を私たちが真似ていくときに、キリストに似たものと変えられます。ではキリストはどのように歩まれたのか、御言葉からご一緒に学んでいきましょう。イエス・キリストはまず神を愛するという歩みをされました。聖書を読みいたします。ヨハネの14章の15節、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。キリストが歩まれたように歩むというのは、まず神を愛することです。キリストは神を愛する歩みを私たちに示してくださいました。神を愛するというのは、まず神の命令を守ること、神の戒めを守ることだとイエス様ご自身が教えてくださいました。同じく14のヨハネ14の21を見るとこう言います。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。私の戒め、イエス様の命令を大切に保ち守る人は神を愛する人、そして私を愛する人は父にも愛されるんだ、そのようにイエス様は語っておられるわけです。イエス・キリストの歩みの中心、それは間違いなく神を愛する歩みであったということがわかります。それは自分の置かれた状況、人の言葉、また人の評価、人が自分を貶めるためにどんなに近づいてきて暴言を吐いても、イエス様の生き方は変わらなかったんです。神を愛するという 生き方をイエス様は歩み続けられたことを知ることができます。この戒めを守り保つというのは、まるで相思相愛の関係を持つことと似ているわけですよね。本当に愛するということを相手も愛するということで返してくれる、そういう関係だから、イエス様が語られた戒めを本当にいやいやではなくって、強いられてでもなくって、本当に自分はしたくないからするというのではなくって、本当にその命令を喜んでする。なぜできるんでしょうか。それが、その戒めが私のためだと知っているからなんです。私の成長のため、私の祝福のためにイエス様は命令を与えてくださるということを知っているからです。同じように神様が私たちに与えてくださった命令、戒めは絶えず私たちのためです。十戒というのは十あります。それは本当に神様の大切な命令をぎゅっと私たちに分かりやすく神様がまとめて、そしてモーセに与えられたものであるわけです。でも人間はそこに十でも守れないのに次から次に刺しました。口伝律法というのがユダヤ人たちの中にありますけど、613あると言われています。613の戒めを覚えることできるでしょうか。無理ですね。まあ賢い記憶力のある人はできるかもしれません。でもそれを実際に思い出して生かすということは無理です。神様はいつもあなたのため、私のために、私たちが成長できるように、私たちが間違いに気がついて道を正すことができるように、そこに従うときに神様の祝福があるから、私たちに戒めを与えてくださるわけですね。だから私たちはイエス様を、命令を守ることによって、神様を、命令を守ることによって愛するということができるわけです。モーセという人が約束の地カナンに向かってエジプトを脱出するリーダーの働きをしました。ではモーセはあの約束の地カナンに入ることができたでしょうか。できなかったんです。イスラエルの民を連れてカナンの約束の地を目指してたんです。にもかかわらずモーセは入れなかったと聖書は教えているんです。それはモーセにとって本当に残念で辛い出来事でした。なぜモーセが入れなかったのかを聖書は教えています。それは柔和なモーセが自分の怒り感情で神様の命令に従わなかったからだということが教えられています。ある程度神様はモーセに、一つの命令を与えられました。それはイスラエルの人々がつぶやき始めたんです。モーセ、私たちをどうしてこんなところに連れてきたんだ。水がなくて私たちは死にそうだ。私たちを殺すためにあなたはエジプトから連れ出したのか。もうモーセとアロンを今にも殺しそうな勢いでお前のせいだと迫ってきたわけです。神様はその時にモーセに岩に向かって命じなさい、そうすれば水が出るとおっしゃったんです。 ところがモーセはどうしたか。自分の杖でその岩をコンコンと2回叩いた。どんな思いで彼はそれを叩いたのか。聖書はこう教えています。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を2度打った。実は、以前にも同じ出来事がありました。前にもイスラエルの民は水がないと言ってつぶやきました。モーセに迫りました。その時神様は岩を打てと言われたんです。モーセは岩を打った時に水が出ました。神の命令に従った時にその通りの出来事を体験することができました。しかし同じことが起こった時にモーセはどうしたか。逆らう者たちよ。もうすでに彼の中に何がありますか。つぶやくイスラエルの民に対する怒りです。その怒りを持って、その杖を岩に向かってぶつけました。神様は岩に命じなさいとおっしゃっただけなんです。でも、彼は打ちました。神様はそのモーセに対してこのように語られたんですね。21節を開いてください。民数記の20-21節お願いします。12節、あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。なんとあのモーセが、あの柔和で神様に従い続けてきたモーセが神を信じなかった。一つの命令に対してモーセは自分の経験で怒りを込めて自分の力で水を出すという行為を行ったんです。モーセの大きな大きな失敗です。時に私たちも同じなんです。神様の命令を聞きます。神様の命令を知ります。神様は今日私にこうしなさいと教えておられるんです。でも私たちは自分の感情で決断するんです。自分の思いで決定をするんです。時には怒りを込めてできません。いや、こうしたくない。私はこうしたいんだ。それは神様を信頼して従う行為ではないんです。神様を愛するとは、神の命令を守ることです。神の命令を守る人は、そこに自分の意見や考えや感情を入れないで、それを信頼してそのまま行う人です。キリストが歩まれたように、イエス様は神の命令に従いました。神を愛して従いました。私たちも神の命令を、神を愛してキリストのように行うものとなりましょう。神を愛するとは、それは罪を嫌うことでもあります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、 あなた方が罪を犯さないようになるためです。ヨハネはこのヨハネの手紙の目的として、これを書いた理由を書いているんですね。それはあなた方が罪を犯さないようになるためです。キリストと共に歩むというのは、イエス・キリストを信じて救われた私たちがイエス様のように罪を嫌って歩くことだ、生きることだと聖書は教えているわけです。神を愛することと罪を嫌うことはセットです。一つなんです。というのは、神様を愛しますと言いながら罪を犯している、それは自分を嘘つきにすることと、自分を偽り者にすることと同じなんです。自分の中に分裂があるわけです。自分の中に食い違いがあるわけです。私たちは時にそんな姿を持ってしまうわけです。4節をご覧ください。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにはありません。私たちは神様を愛するものです。だから同じく罪を嫌い、清さを求めます。私たちは自分自身を偽り者、嘘つきにしてはならないんですね。神様を愛すると言うならば、私たちは罪を嫌って神様に従っていくものになりたいと願います。一人の罪を犯していた女性が人々の前に引き出されました。会員の女でした。裸同然の姿で多くの人々が行き交うその広場の真ん中に連れ出された女性、どれほど恥ずかしかったでしょうか。どれほど惨めだったでしょうか。消えてなくなりたいと思ったに違いないんです。早くこの時間が過ぎ去ればいいと思ったに違いないんです。イエス様はその女性にこう言われました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。キリストが歩まれたように歩むというのは、罪を許された、十字架によって罪を許された私たちが同じく罪を嫌ってキリストのように罪から離れて生きていくことです。きっとこの女性はイエス様のその言葉によって本当に罪の許しを経験されただけじゃなくって、本当に心に安心と喜びを持って、そしてイエス様についていったに違いないんです。イエス様のように生きて、そして罪を嫌って同じことを繰り返さずに歩んだに違いないんですね。私たちは弱いものです。今まで私たちは何度も自分の弱さについて学んできました。でも、弱いということを言い訳にして、私たちは、だから仕方がないと言ってはならないんですね。私は罪を繰り返してしまうのは、私は弱いからです。いえ、私たちは罪を許されましたから、罪許されたものとして、 罪を嫌って生きていくこと、それがイエス様の歩みでした。イエス様は徹底的に罪を嫌って歩む歩みをされました。私たちもそのように歩むものでありたいと願います。神様が私たちに素晴らしいキリストと共に歩むように、キリストが歩まれたように歩む、その模範を示してくださっていることを感謝します。さらにキリストが歩まれたように、それは御言葉にとどまることだと聖書は言います。もう一度6節ご一緒に読みましょう。6節3、はい、神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。キリストが歩まれたように歩むというのは、御言葉にとどまって歩むこと。神様は私たちのために与えてくださった御言葉にとどまり続けて歩むことだ。聖書はそのように教えています。御言葉にとどまる。そのために神様は一つの命令を与えられました。それは、互いに愛し合いなさいという命令です。互いに愛し合いなさい。ヨハネの13章の34節。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。御言葉にとどまるということは、互いに愛し合うことを通して私たちは経験をしていくことができます。キリストは互いに愛し合うことを通して御言葉にとどまりなさいということを私たちに教えておられるんです。同じくこの第一ヨハネの一章の八節を読みいたします。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。イエス様はある時、自分の時が近づいたことを知って、そして自分の愛を、イエス様が持っておられるその愛を明らかにされた、残すところなく表された。ヨハネの13章の一節にそのように記されています。イエス様は手拭いを腰につけられて、たらいに水を入れられて、そして弟子たちのその汚れた足を一つ一つ丁寧に洗われました。ひざまずいて弟子たちの足を洗いました。ペテロは言いました。イエス様は私のこの汚い足を洗わないでください。イエス様は、ならばあなたは私の弟子ではありません。慌ててペテロは、じゃあ私の頭も洗ってくださいと求めました。イエス様はその後、死である私があなた方を、あなた方の足を洗ったのですから、あなた方も同じように互いに足を洗い合いなさいと言われました。お読みいたします。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。イエス様がなぜ足を洗われたのか、その理由が記されています。 それは互いに愛し合うこと。神が与えられた御言葉を実践するためです。その御言葉にとどまり続けていくためです。私たち一人一人が互いに足を洗い合うような、そのようなしもべとしての使える姿を持つこと。イエス様、死であるイエス様がそのことを模範として示してくださった。だからあなた方も互いに足を洗い合いなさい。ここで新しい命令という言葉が使われていました。古い命令とは何でしょうか。古い命令というのは旧約のことです。そこで神様が教えられたのは、心を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。神を愛しなさい。これが神様がイスラエルの民に何度も何度も繰り返して教え続けてこられた古い約束であるわけです。神様はこの命令を通してイスラエルを導いてこられました。七節にはこうあります。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。神を愛する御言葉。それは古い命令としてあなた方がすでに学んできたことです。続けて、イエス様はこう言われました。しかし、私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。神を愛するという古い命令。そして、互いに愛し合いなさいという新しい命令。そのことを通して神の御言葉にとどまるように、それを実際に行うことを通して神の御言葉にとどまり続けなさいという命令を神様は与えてくださっているわけです。互いに愛し合う。これは自分からという意味があるんです。時々私たちは互いに愛し合うという時に、相手が自分を愛してくれたら愛しますという、そういうことで成立するものだと考えてしまうわけです。でも互いにというのは、自分から進んで愛を表していく時に、それがお互いの愛となって神の御言葉が実現していくという経験をしていくんです。今、魚住チャペルは教会の中でいろんな弱さを持っている人々の助けをする働きを始めています。それは神様が私たちに愛を与えてくださったから、その愛を形に表して与えられている働きです。神様はそのようにして私たち一人一人が互いの愛を表し、互いに愛し合いなさいと語っておられます。イエス様が愛されたように愛する。イエス様はまず私たちを愛してくださいました。愛を表してくださいました。自分から表してくださいました。だから私たちもイエス様が愛されたように兄弟姉妹を愛していく、このことが私たちのうちにとどまっていく、それが御言葉がとどまるということです。さらに、御言葉にとどまるとは、 御言葉を心に刻むこと、心に刻むことが大切です。申命記の6章の6節を読みいたします。私が今日あなた方に命じるこれらの言葉をあなた方の心に刻みなさい。申命記と呼ばれるこの旧約聖書のこの書物は、モーセが遺言として最後にイスラエルの人々に残した言葉です。先ほど紹介したように、モーセは神の命令に従わなかったために、約束の地カナンに入ることはできませんでした。その厳しい現実を知ったモーセは何をしたか。自分が今まで神様に導かれた一つ一つの経験を全部遺言として書き残そう。彼は申命記を通して神の御言葉をイスラエルの人々に残しました。ご一緒に今日は読んでみたいと思います。申命記の6章の5節から共に読んでみたいと思います。お願いします。ないですか。では、聖書をお持ちの方は申命記を開いてください。申命記の6章5節から9節まで、6章の5節から9節まで交互に読みたいと思います。私が奇数を読みますので、兄弟姉妹は偶数をお読みください。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなた方が家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これをあなた方の家の門中と門に書き記しなさい。モーセは心を尽くして神様を愛しなさいという遺言をイスラエルに残しました。そしてその御言葉をありとあらゆるところに刻みなさい、書き込みなさい、子供たちに教え込みなさいと伝えました。先日、ある教会の牧師が体調を崩して、そして、今礼拝堂のメッセージを遺言を語るつもりで語っているという、話を聞きました。もう自分の命、自分のこれからの人生がそんなに長くないことを知ったときに、自分にできるのは遺言として神の御言葉を伝えることだ。だから毎回をこれが最後の言葉のように伝えているというのを聞いたときに、私もそうしよう、私もそうしたいという思いが与えられました。神様の御言葉を心に刻む、一人一人の心に忘れられない御言葉として心に刻んでもらう、それが自分に与えられた働きであるということを自分もしていきたいと願いました。ヨハネがどうしてこの手紙を書いたのか、 実はこの背景にちょうど1世紀から2世紀ぐらいにグノーシス主義と呼ばれる異端、霊知と呼ばれる異端が広がり始めていました。それはクリスチャンにも影響を与え始めていました。多くの人々がその霊知と呼ばれる知恵に心を動かされて、神様の言葉以上にその知恵の言葉に支配されて、そしていつの間にか神の言葉以上に大切に考えてしまうようになったときに、つまずく人々が出てきました。教会に混乱が起こり始めていきました。ついには礼拝に集わなくなる人々が出てきました。神様から離れてしまう人々が起こってきました。ヨハネはそのような時代の流れの中で、自分は今これをどうしても伝えなければならないと示されて、ヨハネの手紙を書き記しました。ヨハネの手紙は愛の手紙です。神様の愛を何度も何度も繰り返して記されている御言葉です。彼はこの御言葉を通して、神の御言葉にとどまってください。神様の御言葉を心に刻んでください。そうしていくときに、私たちはキリストが歩まれたように歩むことができるから。彼はこの神の約束を伝えようとしました。私たちは自分自身の歩みを振り返らせていただきましょう。あなたの歩みはどのような歩みでしょうか。神様の御言葉を心に刻んで、その御言葉に従って歩む、そのような歩みだったでしょうか。兄弟姉妹を愛する歩みだったでしょうか。イエス様はこう言われました。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様は私から学びなさいと言われました。私たちのモデルが私から学びなさいと語ってくださっています。イエス様が歩まれたように、それはイエス様が語られたように語り、イエス様が人に接していかれたように接し、イエス様が人に仕えられたように仕え、イエス様のように神を愛し、神の命令を守って生きること、神はそのことを通して私たちに成長を豊かに与えてくださって、キリストに似たものと変えてくださいます。キリストに私たちは従って、キリストのように歩んでいきましょう。